皆様おはようございます。まあワールドカップのフランス大会も本当はまだ予選のレベルなんですけれど、日本は決勝戦に残ることができなくて、関係者の方々は少々残念であると思いますね。相手がまあジャマイカじゃね、じゃあまあいいかというようなちょっと憎めない感じがいたしますですね。私は今晩横浜 J リーグの横浜フリューゲルスの社長さんの家で集会をするんですけれど、その世界にも神様の恵みが届けられるように覚えてお祈りいただきたいと思います。神様は人間に3つの入力器官を与えてくださいました。それは目と、そして耳と、そして鼻ということであると思います。耳は今私がお話をしております人間の声をキャッチすることができる、鳥の声も受け止めることができる、楽器の声といいましょうか、虫の音といいましょうか、いろいろなものを、まあ、耳を持って聞くことができる。目という世界は、まあ、他人の顔をこう区別することができる、活字を読むことができる、テレビ映画を見ることができる、風景を入力することができるというようなものであると思います。目という漢字も目辺にあの眼という字がありますが、あの眼になりますると物事の根底にあるものを見通すことができるという、大変有名な陶芸家のバーナード・リーチという人物は失明をなさいました。目の見える時よりも失明してからの方がよく物が見えるようになったというようなことを述べているのはまさにそういうことであります。鼻の領域もあります。嗅覚といいましょうか、鼻の匂い、街の匂いというようなもの、嗅覚は連想を引き出すと思います。口なしの匂いを嗅いだだけで幼い時、あの角のあの坂道のあの口なしの花を思い出すという、私のようにコスモスの花を嗅ぐだけで少年時代我が家の庭にあったあのたくさんのコスモスの花を想像することができる。現代人は目や耳を発達したんですけども、嗅覚は衰えているというふうに言われます。例えばですね、料理番組がどんなに素晴らしい料理番組があったといたしましても、目や耳に対してはそれは素晴らしいんですけど、嗅覚は全く関係がないというような、そういうことを、匂いはしないということ、嗅覚発達いたしませんと全体を捉えることが非常に難しいというふうに言われるわけであります。毎週の日曜日の礼拝はまさに耳を使い、目を使い、鼻を使い、生ける神様の御臨在全体像を握っていただきたいとそう思っております。この教会には目のご不自由な方もいらっしゃいます。ろう者の方、耳のご不自由な方もいらっしゃいます。また鼻のご不自由な方もいらっしゃるかと思います。私のように頭の不自由な方もおります。結構おります。そういうような状況でありましても、集中してこの神様のことを考えますと豊かな世界を理解することができます。肌で感ずると言いましょうか、スピリチュアルアトモスフィア、霊的な空気というものを全体の中から主の臨在をつかむと言いましょうか、主が誠にここにおられて私たちの礼拝を受け止めてくださると信ずる者はアーメンと言いましょう。アーメン。ご一緒に聖書を通してその世界に挑戦したいと思います。ヨハネによる福音書の第3章の1節から3節まで、新約聖書の138ページ、大変有名な箇所であります。ゆっくりとご一緒に朗読してみたいと思います。口語訳聖書です。ヨハネ福音書第3章1節、はい。パリサイ人の一人でその名をニコデモというユダヤ人の指導者があった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神から来られた教師であることを知っています。神がご一緒でないならあなたがなさっておられるような印は誰にもできはしません。イエスは答えて言われた。よくよくあなたに言っておく、誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。アーメン。登場人物の中心はニコデモという一人の大変優秀な人物です。パリサイ人といいますのは当時のユダヤ人の中に6000人しかいないと言われる、非常に超真面目な、まあ律法学者といいましょうか、聖書に精通したそういう人物であります。パリサイという言葉は他人を、自分を他人から区別するという、まあ、エリート意識を持っていて、お前たちとちょっと違うというようなことで、まあ、聖書の御言葉といいましょうか、旧約聖書、律法を徹底的に守るという、まあ、本当はあだ名であったんですけども正式な名前になるということであります。よく知ってください。クリスチャンの生き方、一つは純粋でなければならない、真面目でなければならない。でも純粋であってもそれが孤立する、純粋性の孤立といいましょうか、そこにはやっぱり問題があります。あの人ね、真面目なんですけどね、付き合いきれないよ、ああいうクリスチャンとご一緒はできないよ、こういうことはありますね。もう一つあります。それは妥協の埋没ということですね。あの人本当にクリスチャンなの？あんなクリスチャンだったら何も教会行くことないじゃない、 これは妥協の埋没でございますね。どういうふうにしたらいいか、それは緊張関係の中に生きなければならない。純粋でありながら社会に出ていく。イエス様は素晴らしいことをおっしゃいました。もしあなたが断食をするように熱心にお祈りをしたといたしましても、顔を洗って頭に油を塗って社会に冷めた心で連帯していきなさいというふうにおっしゃいました。まさにそのようなクリスチャンには純粋な神との深い交流の中にありながら社会と連帯していくという姿勢が問われているのであると思います。ユダヤ人は特別な、人種でありました。私たち日本人は神様は、どのくらいいますかというと800万というわけですから、八百万の神というわけですよね。でもユダヤ人たちは唯一の神ということを毎日毎日唱え、そして子供たちに教えているわけであります。その中の指導者といいますのはサンヒドリ議員という最高法院の、お一人、70人しかいないというね。私たち政治家に対してはもう多くを望めませんでしょう。少々のスキャンダルがあったとしても、クリントンがフリントンになろうとも問題ないやよ。良い成績を上げてくれるアメリカは大体そういうふうになりましたね。経済がうまくいってるんだったらあんまりごちゃごちゃ個人のプライバシーのことを言うなよというようなことが世界中にこう流れているわけですが、ユダヤの国はそうではありません。彼らは政治をすると同時に人間としてのお手本といいましょうか、模範といいましょうか、倫理的にも道徳的にも信仰的にも立派でなければならないという、そういう人物でありました。これがニコデモさんの、全体像でありますね。2節、この人が夜イエスのもとに来ていった。先生、これはラビと訳せるですね。私たちはあなたが神から来られた教師であることを知っています。神がご一緒でないならあなたがなさっておられるような印は誰にもできはしません。彼は客観的にイエス・キリストを調べた結果、学者というのは分析をするということが得意でありますが、私たちはって書いてありますので、複数で学者同士がね、あの人物は立派なもんだね、俺も認めるよ、もう認めざるを得ないよな、イエスっていうのはすごいよなというような、あれは神がご一緒でないならああいうような仕事をすることはできないという、そういうことですね。今回5月から私たちはスカイパーフェクト TV と言われる、本当に素晴らしい衛星放送を通して日曜日の夜7時から8時までこの礼拝の状況を人々にお知らせすることができるということでありますが、テレビを見てらっしゃる人は教会嫌いの人もいらっしゃいまして、中にはキリスト教反対というような人もいますが、このニコデモと同じように徹底的に調べてほしいと思いますね。本当にまやかしかどうかと言いましょうか、中には正座してこの、テレビを見ておられる方もいらっしゃるそうですけど、一杯やりながら見ておられる人もいらっしゃるということです。一杯食わされるかっていうようなところでありまして、疑心暗鬼で見ておられる方もいる、それもいいんではないかと思いますね。それはテレビの特権ですね。横になって見ておられる人もありますですよね。そしてまた中には、何かを食べながら見ておられると言いましょうが、風呂上がりでちょっと格好悪い格好してる人もこちらからは見えませんから、遠慮なくどうぞやってほしいと思っておりますね。見ていただけること、聞いていただけることを本当に喜んでおる次第でございます。ミッドナイトチャペルは夜の番組ですが、 Q&A の世界がありまして、ご質問していただきますとそれにお答えするというようなこともあります。インターネットの世界も素晴らしいですね。すでにスリランカから、昨日お手紙をいただきましたが、見ていますよというようなことであります。もしこの番組をご覧になられておかしいと思われたら訴えてほしいと思います。疑問があれば質問してほしいと思います。もし同意されまするならサインを表してくださいまするなら、アーメンと答えてほしいとそう思っております。3節に行きます。イエスは答えて言われた。よくよくあなたに言っておく、誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。よくよくというのはよくよくでないと言わないことでありまして、これは重要な重大な発言、真面目に言いますよというような、そういう内容です。誰でも、ニコデモとの対話でありますが、こんな真面目な人はそこらにはいない。でもあなたでも、どんなに真面目でも、時々ご婦人の中にはね、うちの主人は教会に来ないんですけど、えらい真面目でしてね、私なんか負けちゃうんですよ、なんていうようなご主人とご一緒の方もいらっしゃると思いますが、聖書は人間の真面目せで神の天国に行くことができるというのではないって言うんですよね。誰でも、どんな人でも、ニコデモのような人でも、新しく生まれ変わらなければ神の国に入ることはできないという世界ですね。神の国は2つ考えられる。1つは天国のことです。私は天国を信ずる牧師です。皆さんは永遠を信じていらっしゃいますか？私たちはどっかで選択をしなければならない。人間は死んだらおしまいよ、地上だけに考え方、寂しいと思いません？私はこの地上では苦しいことがどんなにありましても永遠を信ずるんですよ。 永遠の世界っていうのは永遠ですから、いつまでも続く世界ですから、この地上のこんな世界がいつまで続いていいはずはないんですよ。どっかで切られて永遠の世界があるということは、私にとってやっぱり大きな大きな喜び、そちらを選択できたことを喜びとします。もう一つの意味は、神の国と言いますのは原文では支配されるという意味があります。ですから神によって完璧に支配されている天国のことを神の国と言いますが、私たちの心にも神の国、神の国は神によって支配されている場所の素晴らしさを見ることができるということです。誰でも新しく生まれ変わらなければボーンアゲイン、生まれ変わるということが起こり得るんですよ。新しくというのは原文では上から、これは超自然的に人間の力ではない上からという、そういう世界。4節をご覧いただきますと、ニコデモは言った、人は年を取ってから生まれることがどうしてできますか、もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。もう母親を失った方もいらっしゃると思いますが、霊的な生まれ変わりが学者であってもわからない、時々そういう方いらっしゃいますよね。中学生が洗礼受けなんてとんでもない、もっと大人になってよくわかるようになってって、この大人になるとよくわからなくなるっていうと世界があるから不思議でございますよね。5節はこう書いてあります。イエスは答えられた、よくよくあなたに言っておく、誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできない。水というのは洗礼式のことですね。信じてバプテスマ、洗礼を受ける者は救われますという、そういう世界。霊は聖霊様のことを、聖霊の力によって生まれ変わるという世界。6節、肉から生まれるものは肉である、これ私たちの体のこと、霊から生まれるものは霊である、あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったからとて不思議に思うには及ばない。風は思いのままに吹く、まあ風はね、聖霊なる神様のことなんですよ、聖霊は思いのままを吹きなさる主権を持っていらっしゃる。風は己が好むところに吹くというのは文語訳聖書この箇所です。あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くのかわからない。霊から生まれるものも皆それと同じであるという、そういう世界をこのところで見ることができます。今日はこのテキストから2つのメッセージをお取り次ぎ申し上げたいと思います。第1番目は今日のタイトルです、あなたにも夜がある。今日はあなたにも夜があるのタイトルの前に真とつけました、ね、実は私の処女作にですね、あなたにも夜があるという説教集がございまして、出版会社から文句を言われて、これはね牧師さんらしい言葉ではないですからね、あなたにも朝があるのなんか書いてくれませんかねって、じゃあそれでは出さないことにしましょうって言いましたら、まあ妥協してくださいまして、あなたにも夜があるっていう本はものすごくたくさん、まあ、売れた書物なんですよね。ですからそれとはちょっと違いますよ、新しいあなたにも夜があるですよというタイトルですね。どうしてニコデモという人物は夜イエスキリストを訪ねたか、一つは恥ずかしいから、プライドがあるから、昼間だとバレっちまうから、見えがあるから、まあ、これも一つの理由でありますね。もう一つの理由は、夜は静かで、まあ、子供からもう荒らされないで聖書をよく学ぶことができるというラビの文献の中にそう書いてありますが、そうであろう。まあ大川流の夜の解釈というのはちょっと別でありまして、このニコデモは夜を経験して夜をぶる下げてキリストのところに行ったであろう。ちょっと考えてみてください。相対の世界といいますのは、ニコデモさんは A さんよりもよっぽど頭が良かったんでしょうね。 B さんよりも社会的な地位があったんでしょうね。D さんよりも学歴があったんでしょうね。 C さんよりも、まあ、毛並みが良いということもあるかもしれませんね。 D さんよりも貧困法制というようなこともありますね。後で出てまいりますけども、この人物は誰よりも金持ちであったということが分かります。こんないいことないじゃないですか。若い人はこういう人と結婚したら幸せになるじゃないですか。相対の世界では完璧、非の打ち所のない、そういう男でありました。しかし皆さん、私たちの人生には相対の世界は相対の世界ですけれど、絶対者なるお方、この地上にはお一方もいりません。お一方もいらっしゃいませんが、イエス・キリストは絶対者なるお方です。絶対というのは対立が立たれると書きます。私たちの人生の中に対立が立たれるようなこの生き方をしたことのない人は、高慢な生き方しかすることができません。心貧しい者は幸いである、その人は神の国を、その人天国はその人のものになると言われますが、その足から汚い靴を脱ぐような経験、これは脱みのうぜと言われまするけども、絶対者なるお方の前で初めて私たちはあなたを観察していましたが、今までの人間の世界には一度も経験したことがありません。あなたは神がご一緒でないならば、こんな素晴らしい印は誰にもできはしませんと認めます。これは絶対者との対話の世界であります。私たちが人間としてこの地上で このお方と対峙した時に自らが圧倒されるような経験をするというようなこと、そこに初めて謙遜尋ねていこうという思いがあると思います。ニコデモはイエス・キリストに触れて初めて自分の内側にどうすることもできない夜、すなわち明るいサーチライトを持ってきても明るくすることのできない夜、どんなに白い絵の具を持ってきても白くすることのできない夜を経験して、それをぶら下げていったんでしょう。あなたにも夜があるという、そういう世界。考えてみますと、人間の内側には3つの夜があると思います。根本的な問題であると思います。第1番目は不安という夜であります。どこから来てどこに行くかよくわからないという夜であります。これは本当に難しい世界であります。学校の先生たちは、私たち人間はですね、まあこうアミーバから進化したとか猿から進化したってね、まあよく言うなと私は思いますね。あの進化論というのは学問的には成立しない学問であると言われているんですが、お母さんが子供にこう質問されて、お母さん私はどっから来たの、お母さんからよ、そんなの分かってるわよ、お母さんはどっから来たの、お母さん、お母さんのお母さんよ、じゃあおばあちゃんはどこ、おばあちゃんにもお母さんいるのよ、ずっと辿ったらどこ、そりゃ猿よなんて、どうですかね、納得しますかね。アミーバよ、そんな人間の命の尊さってどうやって教えたらよろしいんでしょうね。小此木恵子という慶応大学の教授をしていらっしゃるお方が心理学者の専門家でいらっしゃいますが、不安の概念2つというのを書いています。1つの概念は、それはパニック状況を起こすノイローゼ的な不安ということである。もしこの地上に紙がなくなったらといって、トイレットペーパーをですね漁った時代がありましたね。あれはパニックを起こす不健康な不安である。人間が悩んで、人間とは一体何であるか、一体どこから来てどこに行くのか、人間の本質は何であるか、そういうことを悩む、それは健康の不安である。皆さん心理学者というのは分析が専門でございますからね。あなたは死ぬほど悩んでますか、あなたの悩みは健康な悩みです。だって何の解決にもならしませんですね。私たちは不安というものを学問でも社会でも教養でもなくすことができないんですよね。なぜだと思います？人間は神の懐に戻ることなしには本当の平安はないんですよね。第2番目、それは罪という、この夜であります。この世界はどんなに教養があっても、日本は世界で最も教養のあると言いましょうか、知恵のある国民であると言われまするけども、やっぱり罪に勝つことはできない。私は良いと思っている良いことをすることができない。悪いことはやめて、行きたいんですけど、分かっちゃいるんだけどやめられないという、そういう世界。まあ、私と同じような年齢の人はみんな経験したと思いますが、1960年代、私たちはやっぱり社会主義や共産主義に憧れましてですね、まあ私などは安保反対っていうなところでもうすでに牧師をしておったんですが、信徒の方には内緒でデモに行っておりましてですね、アメリカぶっ潰せ、えいってですね、資本主義社会っていうのは人間を堕落するというような、そういう勢いだったんですね。本当にね、真剣に考えておったんですよね。この地上を、この日本をどうやったら革命できるか。で当時若者はね、朝日ジャーナルっていうのを持ってるとかっこよかったんですよね。インテリが読むって言いましょうかね。私は朝日ジャーナルをこう読んだ、週刊誌ですけど、その中に社会主義や共産主義で勉強した、まあ、学者と言いましょうか、若手の新進気鋭の人たちが集まって座談会しておったんですね。俺たちは社会主義、共産主義が最高だと思ったけど、やっぱりそこには売春婦がいるんだよな、泥棒もいるしな、やっぱり人を抑えつけてもこう出世したいという肉欲があるんだよな。私はその時にね、目から鱗の取れるような経験をしましたね。人間結局はイデオロギーでは幸せにならないんですね。内側の罪の問題の解決がなされないといけないんですよね。社会主義の中にも罪があり、共産主義の中にも罪があり、もちろん資本主義の中にもわがまま罪があって、自己中心で欲の塊みたいな社会であるわけですよね。私たちはその世界に光を入れていただくということを諦めてはいけないと思いますね。誰でもキリストにあるなら新しく作り変えられます。そしてまた私たちは、神の前に、人間はひとたび死ぬことと死んだ後に裁きを受けることは定まっている。人間のこの罪深い私たちのためにイエス・キリストは十字架にかかり、身代わりになって死んでくださって、罪の許しを与えてくださったんですよね。第3番目は死の世界ですね。この夜は、まあ、どんなの世界でも社会的な地位があっても学者でもみんな死んでしまうという、どんなに努力して工夫しても明るくすることができない。しかし人間は永遠を思う思いが与えられていると、そういうふうに聖書を教えます。 実は申し上げますと、私は息子が一人おりまして、二人おるんですが、一人の息子のことは全くもって私は皆さんに申し上げたことがもう十数年間ないんですよね。今日は息子の許可をいただいてお話をしているんですけども、私にとって、この教会に来ない息子のことは私の本当に心の痛みでございました。生まれる前からお祈りして神様に委ねて捧げて未熟な父親でしたけれども、その最善を尽くして子供のために良かれと思って生きてまいりました。開拓伝道の難しい出来事に巻き添えを食った子供でありますが、私も牧師の子供ですから少しは配慮したつもりでありましたが、子供がたくさんの傷を受けて立ち上がることができないといいましょうか、神様に背中を向けている姿を見ることは忍びたいことでございました。いつか本人がみんな証しをすると思いますけども、いつでも子供がいない時には部屋に入って、部屋に入ったことがバレないように注意して、そして布団に手を置いて、枕に手を置いて、神の憐れみを切に求め続けてまいりました。多くの方々がうちの息子のために祈ってくださったと思います。こんなに祈られた息子はいないんではないかと思えるほど祈っていただきましたが、昨年から今年にかけて不思議なことが起こりました。私の父親が静岡で天に召されるということ、子供の孫の心に変化が起こりまして、おじいちゃんを大切にしよう、忙しい私を駆り立てるようにして何度も見舞いに行くように押してください、押してくれました。父が死にます時にもこの息子はそばにいていろいろと私を励ましてくれました。伊沢先生という方が、まあ、座間教会はコンパクトな小さい教会でありますが、この大きな教会にはなかなか居心地悪くて、ね、うちの息子もなかなか教会に来たりすると隣の人が初めてですかなんて言われたりなんかすると居心地が悪かったりするわけですが、まあ、大きな教会になりましたけど子供がたくさんの犠牲を払ったわけだと思っておりますが、伊沢先生が温かく迎えていつも声をかけて励ましてくれました。長老さんがほんの少し前に良い証をして、私が本当に死ぬほどの苦労をしている時の証をして、息子は息子として親父が苦しんでいる姿を一度も知らなかった、深い反省をして親不孝だったなあという思いが来たようですね。スティーブ・ケイラー先生が金曜日の夜の徹夜祈祷会に来られた時に、息子の友達が病気ということもありまして、病気のために祈るって前の方に、まあ、部屋を暗くした時に前の方にそのお友達が来たんですね。そしてケイラー先生がお祈りした時に付き添いのようにしてちょっと後ろの方にこういたんですが、私はこの時に反発されたら困るとは思いながらも良い機会と思ってケイラー先生に祈りを求めました。ケイラー先生、おお息子さんですか、びっくりして、そして丁寧に一生懸命主の油注ぎを祈ってくださいました。神様はその時聖霊の特別な力を与えてくれたんだと思いますね。長い間牧師の家に生まれ育ったことを嫌って呪っているようなこの放蕩息子でありましたけども、今は本当に変えられてね、毎晩のように日本の伝道をどうするかみたいな話を一緒にするんですよ。この前はね、この家庭に生まれ育ったことを僕は感謝するって言ったんですよ。だからもううちの妻はね感激してね、もうそんな言葉を聞いたらもう死んでもいいなって言ってるんですよ。私も同じような気持ちですね。おじいちゃんが亡くなって死んだら人間はおしまいよと孫は思わなかった、いいおじいちゃんだ、やっぱり天国で会いてえなというような気持ちにさせてくださったんだと思います。彼はこう言うんですよ。大掛けにはね、私の家にはまだイエス・キリストを信じてない人々がいるから伝道しなきゃねえなんて言うんですよ。私の弟はクリスチャンですけども、奥さんと子供たちがまだクリスチャンでいませんので、スカイパーフェクト TV を入れて送ろうよ、プレゼントしようよ、うちの息子はそう言ったんですよ。そしてテレビのアンテナとチューナーを送りました。父さん工事費なんかケチしないで送ってあげろよなんて言ったね。来年の1月の8日におじいちゃんの、私の父親の昇天記念になりますが、 なるべく親族全部義理でもいいから来てもらって、おじいちゃんの思い出があるうちに伝道しようよ、福音を伝えなければ天国の素晴らしさを聞いてほしいよ。人間の内側にある不安と、そして罪と、そして死の恐れというもの、この夜を明るくすることなど決してできません。しかしイエス・キリストを認めて受け入れるときに、私は世の光です、私についてくる者は暗き内を歩むことなく命の光を持ちます、光の道を歩むことができるということが幸せなことです。そんなに頑固にならないで、心を開いてイエス・キリストを受け入れて、不安が平安に変えられて、罪の世界に勝利して、そして死を恐れない永遠の世界を歩む、主イエス・キリストを信ずる者は大きな声でアーメンと言いましょう。アーメン。第2番目のメッセージは3節から存在の神秘ということについてお話を申し上げたい。イエスは答えて言われた。よくよくあなたに言っておく。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。この短い聖句の中に生きるという言葉が8回も出てまいりますが、原文のギリシャ語では全部受け身形で書かれておりまして、まあ言葉難しく言えば生まれさせられる、誰でも新しく生まれなければって、自分で生まれ変われっていう意味ではなくて、あるお力によって生まれさせられることなしにはというふうに訳すことが正しい訳文であります。まず第一番目に、この、肉から生まれるものは肉でありと6節に書かれております。霊から生まれるものは霊であるというふうに書かれておりますが、人間の存在というものが自分の意思ではないということをお互いに知っていると思います。芥川龍之介の河童ではありませんけど、お前本当に生まれてくるかって言ったらやめたというのがありまするけど、フランスの即興劇の中に、あの産婦人科の分娩室の中に、まあお母さん、お腹大きいお母さんがいるという、おぎゃーと生まれてまいります。この子供はですね、小町しゃくれていて、ヒゲなんか生やして生まれてまいりました。これ劇ですからね。ヒゲを生やして生まれてきたこの赤ちゃんが、社会をギョロッと見回して、なんだ社会はこんなもんか、やめとこうっつってお母さんのお腹の中に入る、まあ風刺的な即興劇でございますけど、なかなか意味があると思います。私たちは社会がこういうような状況であると思いましたら、手を挙げて喜んで、この地上に生まれてくるような人が一人もいるのでいないのではないかと思われますね。私たちは生きるっていうこと、生まれるっていうことは圧倒的な神の力によって生まれさせられた存在であるということを自覚すべきであると思います。天皇陛下のご家族に影響を与えた神谷美恵子さんという方がいらっしゃいますが、その書物の中で、まあ彼女はいつもそういうことをおっしゃってるんですが、いつもハンセン病の方々に触れるときに、私に代わってそういう病気になってくださってありがとう、謙遜ですね。神様が意図してそういう病気の中に、そういう障害の中に置いていてくださるとするならば、私たちは病気の人を、障害の人たちを冷たい目で見るということは、それは間違いであるとお思いになりませんか。私に代わってくださってどうもありがとう、深い同情と慈しみと愛情がその中に見えていると言ってよろしいかと思います。先日横浜のカルバリチャペル鴨居において、あの又吉さんのビルで特別な集会が、渡辺和子さんという人をお迎えしてありました。この人は 2.26 事件で目の前でお父様が血だらけになって殺された、あの有名なお方でいらっしゃいます。カトリック系でノートルダム の大学の学長をしておられたお方でいらっしゃいまして、大変著名なお方でいらっしゃいますが、まあ私は所用があって出席できなかったんですけども、ビデオを見ました。このお方が一体横浜で何を語るか、何を語ったと思いますか。泥かぶらの話をしたんですよね。あの有名なお話を、先生の得意なのかな、そう思いましたけども、もう一つは、ああ今の時代に重要なんだなということを私は覚えて、それを受け止めさせていただきました。泥かぶらっていうその物語は真山美穂さんの作品ですが、一人の醜い顔の子供の話です。みんなにいじめられて、石を投げられて、椿をかけられて、ますます怒る、暴れる、心は廃れて、顔はますます醜くなる。ある日のこと、この女の子に旅の老人が言います。竹の棒を振り回して怒り狂うこのドラカバラに向かって3つの言葉を守れば村一番の美人になると言われます。いつもにっこり笑うこと、自分の醜さ弱さを恥じないこと、人の身になって思うこと、この3つを実践してごらん。何のことか、その女性は実践するようになりました。血の滲むような努力をしました。いつの間にか泥かぶらの顔から憎しみが去り、人は心は穏やかになっていきます。村一番の人気者になります。お使いを頼んでも、お小遣いをたくさんいただきます。子守を頼んでも、いつも子供を愛してくれます。もう村中の評判の女の子になりました。ある時に村に人買いの男がやってまいりました。そしてしょうがなくて身寄りをするという女の子が連れて行かれる時に、私も同じ年齢だからと言って身代わりになるんですよね。旅をしながら、この泥かぶらはその人飼いの鬼のような心に対してニコニコしながら、いつもニコニコしている素晴らしさ、 そしてこの町には素晴らしい赤ちゃんがたくさん、子供がたくさん、この町は素晴らしい話をします。いつの間にかその鬼のようなこの人界の人間の心が変えられて、ある宿屋でメモを残して離れるんですよね。お嬢さんどうもありがとう。私たちの信仰生活の中で重要なことを、いつもにっこり笑うこと、微笑みを絶やさないこと、自分の醜さや欠点を恥じないこと、人の身になって思い考え実践すること、これは肉の生まれとして、よろしくございますか、人間としてもしこの世界で努力すればあるレベルまでいくと思います。血のにじむような努力というふうに書かれておりますが、まあ、できる人とできない人がいらっしゃるでしょうが、挑戦すべきことだと思います。しかし私が今日申し上げるのは霊の世界であります。人間に失望して、自分に絶望して、どうしていいかわからないときに、霊によって生まれる世界というものがあることを知らなければ、これは永遠につながる世界です。憐れみです、神の憐れみです。ボンナゲン、生まれ変わることができる、そういう世界がある。皆さんに確認してほしいことは、皆さんは生まれ変わりの経験が明確にしていらっしゃいますか。私は生まれ変わりました、キリストによって新しく生まれ変わりましたと思っていらっしゃいますか。私は非常に申し訳ないことをしたことがあります。ほんのしばらく前ですが、東北からこちらに来て洗礼をお受けになる方のお相手が十分でありませんでした。私は、まあ、誤解していたと言いましょうか、洗礼準備が十分にできている人だと思ったんですが、昨日ファックスが11枚入ってまいりました。それを読んで私は心を痛めた。十分な備えがない受洗でした。彼は本当に苦しんで悩んで、そしてこの3ヶ月間聖書を徹底的に読んだそうですよ。そして彼はね、本当に変えられたんですね。私は本当に申し訳ない気持ちでいっぱいで謝罪しましたが、しかしそのファックスには、先生、私は本当に生まれ変わりました、主よ、私は一生あなたにお従いします、全てを預けます、いつも主に仕えます、ハレルヤ、主を感謝します、と。本当にこれは生まれ変わった人の言葉であると思いますね。この教会に相川愛嬌弥生さんという若い、この女性がいらっしゃいます。父親は10歳の時に誕生日の前日に自殺をなさったそうで、誕生日、自分の誕生日を覚えないのかな、私は忘れられている存在だと思ってショックだったそうです。20歳になった時に5歳下の弟が白血病で苦しんで、そして脊髄の移植をするのにお兄さんと、そしてお姉ちゃん、彼女と比較された時に、お姉ちゃんって強い希望があったので、自分は痛みの中でその骨髄移植をしたそうですが、拒絶反応が強くて死んでしまうんですよね。亡くなる前は尿は血のようだったそうです。皮膚は火傷の後の皮膚のようでボロボロになって、人間の力の無力さを知って弟が死んでいったんですね。おじいちゃんはボケがひどくて徘徊したり排泄問題があったりして入院をさせて、ほんのしばらくするとおばあちゃんは家で首吊り自殺をするんですよね。怒り狂ってこの女性は腹が立って、葬式なんか出たくない、この家はおかしいよ、もう家族でこの呪われたような家から離れよう、次は誰が死ぬか、神よ、もしあなたがいるなら私を次殺してください、というような、自分の人生を呪うというか、この家庭呪われたような家庭、もう街を歩くのも恥ずかしくて、あの家はね、何人も何人も死んだんだ。彼女はひょんなことからカナダはバンクーバーに行って、バンクーバーカルバリチャペルでイエスキリストを信ずる。私は宇沢さんのご家族や歌いちゃんや新竹さんや野田さんのご家族は、この一人の魂が救われただけでも教会をやった意味があるなと思って感謝しますね。聖書に触れてエレミア29の11、私はあなたに対して災いを与えようとしているのではない、あなたに希望を与え目的のある人生を送らせようとしているんだ、ということを自分のこととして彼を受け止めて、悔い改めて生まれ変わる。彼女はロックが好きで、ロックが悪いわけではありませんけども、ロックコンサートを100回以上行ったそうですが、たくさんの CD を持っておったらみんな処分したんですね。サタン礼拝をしているような CD もあります。占いやセックスやドラッグがロックの当たり前みたいなことですが、彼は高齢術もやった、全ての罪を悔い改めて見事に生まれ変わった、新しく生まれさせられたというような状況。兄弟姉妹、私たちの人生に不安がありますね。罪に勝つことができませんね。死の世界がありますが、この夜はキリストのもとで光となります。どんなにひどい不安の中にいても、どんなにひどい罪の中にいても、光を見この光を受け入れるならば、その暗闇は光となります。聖霊様の力で生まれ変えさせていただく、 誰でも新しく生まれ変わらなければ神の国に入ることはできません。イエス・キリストは自信がありなさるので、誰でもどんな人でも生まれ変わることができます。上から新しく生まれ変わることができます。神の国とは一体何ですか？救いがあります、平安があります、喜びがあります、豊かさがあります。そこには健康があります、病気はありません。神様はその国を私たちのものとしてくださいます。あなたも生まれ変わらなければならない存在です。あなたも生まれ変えさせていただくことができます。主を心から信じお従いする者は大きな声でアーメンと言いましょう。アーメン。お祈りを捧げます。恵み深い天の父様、一回だけの繰り返すことのできない人生、なんでこの地上に生まれてきたのか誰も教えてくれないままお勉強して社会人となって過ごしてまいりましたが、主イエスキリストを知った時に神様の深いご計画、そのご計画の中に自らを置いて満足の人生を送っております。苦しいこともあります、壁にぶつかることもあります。どうして神を信じているにこんな苦しいことがあるかと思えるようなこともありますが、いつも私は世の光です、私についてくる者は暗きうちを歩むことなく命の光を持ちます。神様から離れては何もすることができない。もう一度放蕩息子が帰れ帰れ帰れ、神の懐に戻ってきなさいと先ほど賛美しましたが、懐に戻った時に素晴らしい平安があります。生まれ変わることができます。主の力によって、人間の血の出るような努力ではなくて霊によって生まれ変えさせていただくことができます。お一人一人にその恵みが浸透しますように、今週も明るく元気でのびのびと、どんな環境の中にあっても主を仰いで前進できますように、主イエスキリストのお名前で祝福してお祈りを捧げます。アーメン。